Good morning, everyone.
おはようございます。
I hope you rested well.
皆さんよくお眠りになられましたでしょうか。
Our topic, as you can see, is shining in Seventh-day Adventist history.
では最後のメッセージです。SDA 歴史に輝いた人。
And here again, there are many examples we could choose.
またこれもですね、たくさんの お話ししたいことがあります。たくさんの人がおられます。
In fact, this topic could be a series.
これだけで一つのシリーズができるぐらいです。
And it's important that we understand something about the pioneers of the Seventh-day Adventist Church.
私たちがこのセブンス・デイ・アドベンチストの先駆者たち、パイオニアの人たちのことを理解するのは、とても重要なことです。
And not only the pioneers, but many who have come after them, faithfully serving the Lord.
先駆者だけでなく、その後に続いて出てきた人たちも、私たちのこのアドベンチストという教会をしっかりと築いてくださった方です。
We have a wonderful heritage.
素晴らしいこの遺産を私たちは持っています。
At various times in history,
いろんなさまざまな歴史の中で、
whenever God was about to do something monumental,
神様が何か記憶に残ることを起こそうとするとき、しようとするとき、
something that would change history.
またそれは、歴史をも変えてしまうような事柄。
He would raise up.A prophet to let the people know.
その時には神様は預言者を立てて起こしてそして人々にそれを告げようとします。
You can see that cycle all through history starting in the Old Testament.
旧約時代からずっと今まで同じこのパターンでそれが繰り返されています。
And the Bible says it this way.
聖書にはこのような形で書かれています。
Amos chapter 3 verse 7.
アモス三章の7。
While you're looking, I'll read the English. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets.
誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。
And many years before Amos,
アモスのその何年も前に、
何百年ね、we read these words written by Moses.
モーゼによって書かれました。
Numbers chapter 12 verse 6.
民数記12の6。彼に言われた。あなた方は今私の言葉を聞きなさい。あなた方のうちにもし預言者があるならば、主なる私は幻を持ってこれに私を知らせ、また夢を持ってこれと語るであろう。
So prophets are ordinary people that God chooses to deliver His word.
というわけで、預言者というのは神様が選ばれた普通の人なんですね。で、この普通の人が神様から言われた言葉を人々に伝えるのが預言者なんです。
They are not people that God chooses because they are all hovering on a cloud, a little bit above the ground.
神様が預言者を選ばれるとき、何かこう雲の上をふわーっと浮いてるような聖人のような人を選ぶわけじゃないんです。
It's just like us.
もう私たちと同じ普通の人を選ばれます。
Okay, well, way back in the beginning of the Bible, who was God's prophet?
で、聖書をこう振り返ってみますと、預言者とはどういう人たちだったでしょう?
人。The first one. Does anybody remember?
まずは
Yeah. Somebody earlier than him. This particular prophet, preached the world's longest evangelistic series.
まず一人目の預言者と言いますと、まあ今までで一番長い講演会をやった人です。
120 years long.
120年間続く講演会をやった人です。
But we are told here in Japan, Evangelistic series longer than one day is too much. People will not come.
ノアですね。でも日本では、講演会と言いますと、1日以上講演会やると、まあ、長すぎて誰も来ないってこう言われてしまいますが。
Yeah. How do we know what people will do or not do?
でも、人が来ない、来るか来ないかはどうやってわかるんでしょう?
And in a long series, someone may come once, but that's the message they need.
長くやっていると、そのうちの一つだけ、ひょっとしたら人がフラッと来るかもしれません。そしてそのメッセージがこの人にぴったりのメッセージだったということもあり得るわけです。
You know, and evangelists like to have big results.
で、伝道師というのは、大きな結果を、まあ、残したいんですけども。
Oh, such and such a country, they baptized 700 people.
例えば、あそこの国で講演会をやったら、まあ、700人バプテスマを受けました。とか。
120 years.
120年間。
And at the end, only 8 people entered
the ark. やったんですが、その最終日にはですね、8人しか箱舟に入ってきませんでした。
After the flood, we find that not all of Noah's sons were really converted.
そして洪水が終わってですね、このノアの息子たちを見ましたら、息子たち、3人の息子たちが全員が全員、もう、ね、心から改心していた状態ではありませんでした。
Not all of them, some of them.
はい。全員というわけじゃなくて、はい。
はい。So, the results, that's God's business.
ですので、結果というのは神様のものなんです。
Our business is to listen and share what he tells us to share.
私たちの仕事は、では何かというと、神様の声に聞き、そして、私たちが告げなさいと言われたことをしっかりと告げる。これが私たちの仕事なんです。
You do God's work faithfully and leave the results with him.
神様に任せられた仕事をしっかりとやり遂げて、そしてその後の結果はもう神様にお任せすればいいんです。
Of course, our church organization, needs to have statistics about results. How many baptisms? How many this? How many that?
まあ、もちろん、きちんとした組織で私たちは働いていますから、統計というのはまあ出さなくてはいけません。例えば、バプテスマは何人だったとか、そういうことはありますけども。
And that's important. All of those things serve a purpose.
そのようなこの統計を取るということも、重要な働きの一つで、きちんとその目的はあります。
But we should be concerned with just serving God faithfully.
でも私たちは、神様に忠実に仕えるというところに集中力を、集中するといいですね。
Well, before the children of Israel were going to leave slavery in Egypt, did God raise up a prophet?
さて、イスラエルが奴隷から解放されてエジプトを脱出するとき、神様はその時も預言者をお立てになりました。
You're going like this. Who was it?
さあ、誰でしょう?
Moses.
はい、モーゼです。
はい。There's the same cycle again.
これもまた同じパターンですね。大きなことをする前に神様は必ず預言者をお立てに。
When God's people were disobedient.
それから神様の民がもう反逆的で、
God raised up two prophets to warn them. You're going to go into captivity.
その時にも神様は二人の預言者をお立てになり、そして彼らに警告しました。奴隷になる、なってしまう。
More than two, but two big ones were Isaiah and Jeremiah.
まあ、イザヤとそれからエレミアなんですが、その他にも預言者はいました。
He wanted his people to come back to him.
神様は人々に神様の方に戻ってくるように願われたんです。
Before the empires changed from Babylon to Medo-Persia to Greece to Rome, God raised up a prophet. Who was it?
さて、それから、バビロンから、メドペルシャ、ギリシャ、ローマとこう帝国がどんどん変わっていくときも、神様は預言者を、その前にですね、変わる前に預言者をお立てになりました。
Who was it?
誰だったんで
しょう? It was Daniel.
そうですね、ダニエルです。
That's an interesting story because God gave the dream to a pagan king first.
で、これまた面白いお話ですね。Mm. このまずはこの異教の王様にこの幻、夢で幻を見せるんですね。
What if Daniel had been given the dream? Only Daniel.
もし神様がダニエルにだけにこの夢を見せていたらどうなっていたでしょう?
And then, go tell King Nebuchadnezzar.
そしてそれをですね、ダニエルが見た夢を王様に告げに行きます。
What would have happened?
そしたらどうなっていたでしょう?
Well, Nebuchadnezzar, maybe he would listen.
ひょっとしたらネブカデネザル王は聞いたかもしれませんが
And then he would have said, よかったね、はい次 Next business
気にはあまり止めなかったかもしれません
But because it was his dream and he couldn't sleep and he couldn't remember it made an impression
その夢が王様にまず与えられてそしてその夢が理解できなくってそして王様をとても悩ましたのでだからダニエルが解き明かした時にきちんと受け止めることができたんです
Then, in the center of human history, right in the middle.
それから、人類の歴史のど真ん中に
Jesus was about to come.
イエス様が今まさに生まれようとしている時
And, 生まれようというか about to appear in a public ministry.
あ、生まれるのではなくても生まれているんですね、はい、イエス様が公の伝道に出かけよう始めようとする時する前
God raised up a prophet. Who was it?
神様は預言者をお立てになりました
John the
Baptist. そうですね。バプテスマのヨハネ。
That is an interesting study.
これもまたとても興味深い、学びです。
We are told in the spirit of prophecy that, John the Baptist's work is the same work we are supposed to be doing.
証の文に興味深いことが書かれています。バプテスマのヨハネのこの使命は今の時代に住んでいる私たちアドベンチストの使命でもある。
He prepared people for the first coming of Jesus.
バプテスマのヨハネはイエス様のご降誕の準備をする人でした。
First coming, beginning his work.
初めてこの世に来られる準備です。
We prepare people for the second coming.
そして私たちは再臨、再び来られる準備をする役目を担っているんです。
So we can see this pattern all through history.
ですので、この同じパターンを歴史を通して、繰り返し見ることができます。
And there are many more. We don't have time.
他にもたくさん例はありますけども、時間があります。
So now here we are at the end of time.
で、私たちはこのように今、終末時代に住んでいます。
And the second coming is soon.
そして再臨も間もなく起こります。
We can see prophecy being fulfilled all over the world.
もう世界中どこを見ても予言が成就されているのを見ることができます。
Would God continue the same cycle?
神様は同じパターンを繰り返されるでしょうか?
Would he raise up a special prophet with a special message for a special time?
神様はこのような特別な時代に特別なメッセージのを述べ伝えるために特別な預言者を起こすでしょうか?
He did.
はい。実はもうされたんです。
A prophet to the remnant church.
残りのために民に対するこの預言者。
You know, Ellen White's call to the prophetic ministry was very similar to Jeremiah's call.
このホワイト夫人に与えられたこの任務は、使命は、エレミアの使命とよく似ています。
Let's look at Jeremiah chapter 1.
では、エレミアの一章を見てみましょう。
And we're going to read verses 6 through 9.
6から9節。
As we read it, see if you can see, any similarities here.
で、ここを見るとですね、よく似た、ところが出てきます。
In English, then I said, O Lord, I cannot speak, I'm a youth. But the Lord said to me, Don't say I'm a youth, for you shall go to whom I send you. And whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth.
エレミア1の6から9。その時私は言った。 ああ、主なる神よ、私はただ若者に過ぎず、どのように語ってよいか知りません。しかし主は私に言われた。あなたはただ若者に過ぎないと言ってはならない。誰にでもすべて私が使わす人へ行き、あなたに命じることを皆語らなければならない。彼らを恐れてはならない。私があなたと共にいて、あなたを救うからである、と主は仰せられる。そして主は御手を述べて、私の口につけ、主は私に言われた。見よ、私の言葉をあなたの口に入れた。
See any similarities?
さあ、ここに同じようなパターンを見ることができるでしょうか?
I can't speak. I'm just a youth.
いや、私は何を語ったらいいか分かりません。ただの若者に過ぎません。
When Ellen White received the call from God, she was 17.
ホワイト夫人が神様から使命を使わされた時、彼女は17歳でした。
In fact, most of the church pioneers were teenager or 20 something.
実はあの当時、このパイオニアといえば、ティーネイジャーから、まあ、20歳前半の若者たちだったんです。
Most of them.
ほとんどの人が。
You know, I believe God began the work with young people and he will probably finish it.With young people.
私が個人的に信じていることは、神様はこの働きを若者たちで始めました。ですから終わる時も若者を使ってこの神様の働きが終わらされるんだと思っています。
Converted, dedicated young people.
しっかりと改心し、しっかりと献身した若者たち。
He did it once. He can do it again.
一度そうなさいましたから、またそれをすることが神様には可能です。
That's one of the reasons why our youth are under such heavy attack from the enemy.
だからこそ今私たちの若者がサタンから、とても狙われているんだと思います。
You know, if you want to destroy an army, destroy the soldiers one at a time. If you want to destroy an army, destroy the soldiers one at a time.
軍隊をこの滅ぼそうとしたら、兵士をですね、一人一人、殺していけばいいんですよね。
And little by little, the army shrinks.
そうするとだんだんその軍隊の軍事力というのはこの弱くなってきます。
Ellen White talks about an army of youth serving the Lord.
でホワイト夫人はこの若者の兵士たちが神様に仕えているというこのような表現をしています。
And that army of youth is already forming.
そしてその若者たちの兵士たちがもうすでに結成されています。
We can see it in America. We can see it in Europe. Many, many places. Dedicated young people are rising up to serve God.
今アメリカでもヨーロッパでも神様の働きのために若者たちが立ち上がっています。
Some of you are thinking, oh, well, I'm not a youth anymore, so, 引退。
というとですね、ああよかった、私はもう若者じゃないから、もう引退できると思ってるかもしれませんが。
You are not as old today as you will be tomorrow.
実は皆さんも若者に入っているんですね。なぜなら、はい、今日の自分は明日よりも若いですよね。はい。ですから皆さん若者なんです。
Ecclesiastes says, remember your creator in the days of your youth.
伝道の書にあなたの若き時に主を覚えよって書いてありますけども。
In other words, remember your creator before you get any older.
それは若者たちだけに言っているんじゃなくて、私たちも明日よりも若いわけですから、今よりも年行く前に神主を覚えよとこう言っているんですね。
It seems like yesterday I was 17.
で、もう私が17歳だった時、もう昨日のようです。
Now I'm 39.
私今もう39になってしまいましたけど。
Okay, everyone's wide awake. よし。はい。Who was this young girl?
さて、この少女はどういう人だったんでしょう、エレン・ホワイト。
God, whom God called to arise and shine because Jesus is coming soon.
起きよ、光を放て、主は来たりたもう と言って立てになったホワイト夫人。
She was a young girl with a lot of with physical disability. This what do you call? She was debilitated, weak.
で彼女は当時体の弱い衰弱した状態の女性でした。
Because she had had an accident when she was like 8 years old or something.
8歳ぐらいの時に石をぶつけられて、それから健康が優れない歩みをしています。
And it was so bad that it affected her education.
で、あまりにも健康が優れないので、まともな教育も受けるチャンスがありませんでした。
She had roughly a third grade education.
で、彼女は大体まあ3年生ぐらいまでの教育しか受けることができませんでした。
But when God used her, she wrote books that, if you pile them up, they're about this high.
しかし神様が彼女をお立てになった時、彼女はもう天井に届くほどの
天井じゃない This high
あ、This high
My height 6 feet
あ、これぐらいだそうです、はい、172センチぐらいの本を、はい、まで本を書き続けました
And in Japanese they've only translated this much
日本にあるのはまあこれぐらいですかね
But that's enough
でも日本にはそんな少ない分量なんですが、私たちにはそれでも十分なんですね。
If all you have is the conflict series, Patriarchs and Prophets through Great Controversy and your Bible, you have enough till Jesus comes.
もう人類の曙から始まって大騒動の下巻までお持ちでしたら、それと聖書があれば、もう再臨が来るまで十分に繰り返し学ぶことがあります。
So Ellen White was called the weakest.Of the weak.
ですので、ホワイト夫人はもう、なんて言うんですかね、弱敗者
弱
敗っていうんですかね。
弱いものの、最も弱いもの。
はい。はい。
それで、God chose this person that any of us would never choose. We wouldn't even look at her resume.
なのに、私たちはですね、まあ、それを見ることもしない。
Her resume. If she applied for the job.
ああ。We don't look.
If she applied for a job, we would say, no way.
はい。で、そういう彼女がですね、もし仕事を得るために履歴書を出したら、まあ、普通の人はその履歴書すら見ないでしょう。その時点でもう落っこちているでしょう。
We heard a testimony about job hunting yesterday, right?
昨日の夜、素晴らしいこの就職活動の証を聞きました。
At least you had the interview.
で、たくさん落ちたらしいんですけども、彼女は、その、面接まではなんとか行けましたね。
Yeah, 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 so, okay, education.Third grade.
ですけど、ホワイト夫人は、まあ最終学歴、小学3年生。
Okay, a health condition, not good.
健康状態。
The boss is thinking about health insurance and all these things. No way!
それ見ただけで、職場の面接官はですね、ああ、こんな人雇ったらもう、医療費がかかって、仕方がないと思
ったけど。But God looks at the heart.
ところが神様はそういう履歴書を見ないんですね。神様は心を見られます。
There are a lot of people who should be working in the church for God, in the organization.
多くの方が本当はこの教会の働きをしているべきの方がたくさんいます。組織で。
はい。But they're not.
ところが、まあ、そう、現実はそうではありません。
Because they don't have a bunch of letters behind their name.
その理由はですね、まあ、一つには、まあ、博士号がないとか、何々号がないとか。
Letters. It's just alphabet.
で、まあ、それはですね、まあ、PhD とか言いますけど、結局はアルファベットなんですが。
You know, that's man's qualification, not God's.
これは神様の資格ではなくて、人間が作り出した資格なんです。
Yeah, Ellen White says it this way.
ホワイト夫人はこのように言っています。
There are many pastors Who should be farmers?
たくさんの牧師は本当は、農業をやっている方が良かった。
And there are many farmers who should be pastors.
そしてたくさんの農業をやっている人は本当は牧師をやってた方が良かった。
Do you know it was a farmer who started the Advent movement?
アドベンチストのこのムーブメントをですね始めた、農家の方ご存知ですか？
What was his name? William Miller.
ウィリアム・ミラーさんです。
What tools did he have?
さあ彼にはどのような道具があったんでしょう？
What qualifications
did he have? どんな資格があったんでしょう？
Did he attend Princeton Theological Seminary?
プリンストン、神学院に行ったんでしょうか？
He had a Bible.And a concordance. That's all.
彼にあったのは聖書とコンコルダンスだけなんです。
And from that, there was an awakening that gradually developed into this church.
その二つだけで深く学んだときに、このアドベンチスト教会というものをこう見出したんですね。始めたんですね。
When I think about that, how wonderful is that?
きっかけになったんですけども、それを考えたら、なんと素晴らしいことなんでしょうと思います。
Sometimes I think the situation we face as a church today is one that we created.
で、時々私はですね、まあ、教会や、まあ、組織が持っている問題を見るときに、その問題はじゃあ一体何かと言いますと、ひょっとしたら自分たち人間が作り出した問題ではないかと思うことがあります。
We cannot tell on paper.Whether God has called someone or not.
私たちは決してこのペーパー上でこの人は神様から召された人あるいはそうじゃないということを判断することはできません。
You know, one day, Jesus turned to his disciples.
ある日イエス様は弟子たちに向かって
And he said, I need you to do something.
こう言いました。さああなた方にしてもらいたいことがある。
Why it was important because he was fulfilling prophecy.
で、それは重要なことだったんです。なぜなら、イエス様は、予言を成就しようとなさっていたからです。
And he told his disciples, I need you to go over here and you will find a donkey.
そしてイエス様はこう言いました。さあ、あっちに行って、ロバを連れてきなさい。
Bring it.
一頭を連れてきなさい。
And if anybody says, "What are you doing?" You say, "Well, the Lord needs it."
で、もしその人がロバの持ち主が、私のロバをどうするんですかって言ってきたら、主がお入り用なのですって言いなさい。
And he'll let you go.
そしたらそのロバをあなたに預けてくれるでしょう。
So to fulfill an important Bible prophecy, God called.A donkey.
ですので神様のこの重要な予言を成就するために神様はロバですらお使いになるんです。
Because the prophecy is there. Your king comes riding on a donkey.
なぜなら予言がありますね。このあなた方の王はロバに乗って入場しと。
Well, what if the donkey had refused to come?
その時にロバがですね、いや行くの嫌だって言ったらどうでしょう。
Like they do, just sit down.
でこういうふうにですね、踏ん張っていたらどうでしょう。
The donkey came.
そうじゃなくてロバはですね、意外に素直に来たんです、ね。
Then there was this triumphal entry into Jerusalem.
そして、勝利のこのエルサレム入場が成就されました。
But only Jesus knew he was headed to the cross.
ところがイエス様だけがご存知だったんですが、その入場は実はイエス様にとっては十字架への道であった。
So is it safe to say,
ですからこういうふうに言ってもいいでしょうか。
A little piece of our salvation,
私たちのこの小さな部分のこの救い
was made possible by a donkey.
救いの小さい部分はロバによって可能になった。
Because every prophecy had to be fulfilled.
なぜならそこに行き着くまで全てのこの予言が成就されていかなくてはいけなかったですからです。
When was the last time you said, Lord, use this donkey?
皆さん、最後にですね、神様、この私、ロバをお使いくださいとお祈りしたこと、お祈りしたのはいつだったでしょうか。
That warms the Lord's heart.
こういうお祈りをするときっと神様の心は温かくなっているでしょう。
Not I'm not going.
で、ロバのようにですね、もう抵抗してですね、いや、嫌だ、嫌だ、行きたくない。
And if you look carefully, you find that the donkey was actually a colt, which means the baby of a mother donkey.
で、よく調べてみますと、このロバは実は成長したロバじゃなくて、まだ赤ちゃんの、あのロバだったようです。
Unqualified.
赤ちゃんですから資格も何にもないですね。
Untrained.
また訓練も受けていません。
If you're going to use a donkey, use one that's trained and used to doing the work.
もうロバを使うんだったら、もう働くことの訓練を受けたロバを使えればいいじゃないですか。
That's not what Christ chose.
ところがイエス様がお選びになったのはそのような連達したロバではありません。
Because that's not what the prophecy said.
それはなぜかというと予言がそのように言っていなかったからなんですね。
So God chose the weakest of the weak.
ですので、主は弱い者の中の一番弱い者をお使いになったんです。
Absolutely zero qualification.
もう全く資格のないもの。
Human qualification.
人間が作り出した資格です。
But because she was willing, God could use her.
しかしホワイト夫人は前向きに、はい、自ら進んで、はい、献身しておられましたので、神様はホワイト夫人をお使いになることができました、
はい、前向きというか I don't think she knew how long she would work for the Lord. She just said okay、
それを引き受けてですねどれぐらい長く働くのかとそういうことも分かっていなかったはずなんですが神様がいかがですかと言った時にはいと素直に答えたんです
But,
しかし
our story now takes a turn.
今から話することはちょっと方向を変えますけども
Because there were two people who God tried to call before Ellen White and they said no
実はホワイト夫人がイエスという前に神様は別に別のこの2人の男性に声をかけているんですでも彼らはですねノーって言ったんです
Not immediately いやだ immediately It was a process but eventually And so God didn't use them
言われてすぐにノーって言ったんではなくしばらくして、結果的にはNo という答えになったんですね。
God has an interesting way of using people who are not generally accepted by everybody else.
で、神様がお選びになる方法というのはとても興味深くって、mm-hmm. 一般の人々に受け入れにくい人たちをお選びになっています。
Have you found that?
気がつかれましたでしょうか。
はい。You know, Samuel, the prophet.
例えば、預言者サミエル。
God said, "Take your oil and go anoint one of the sons of Jesse."
このオイルを持って、そして、ジェシーの日本語は
ジェシー、それいいや。
ジェシーの油を注ぎなさい。
And so Samuel went to Jesse's place.
そして彼は言われた通りそのように、そちらに行きました。
Where are your sons?
で、あなたの息子たちはどこですか
Oh, they're over here. Boys, come here. The prophet's here.
はいはいはい。いらっしゃいいらっしゃい。サミュエルがここに来ているから。
And Samuel came and he saw the oldest son.
そして、その息子たちを見て、一番最初にこの長男を見ました。
Oh, he was really handsome, tall. This is the man. It has to be.
背が高くって、そしてハンサムで、かっちりした体格で、きっとこの人に違いないと思ったんです。
Maybe Samuel even started to reach for the oil.
そしてですね、もうポケットに入れてあったのかどうかは分かりませんけども、油を手にしてですね、さあ油を注ごうとしたと思います。
Said, nope, it's not him.
ところがその前に神様は、mm-hmm. いえ、彼ではありませんと言います。
Oh? Well, maybe the second. So, yeah, he's good too. Nope, it's not him.
次男も見かけはいいですね。でも神様は違います。
Yeah.
います
God said, man looks at the outside appearance. I look at the heart.
そして神様が言います。人は、人の外見を見るが、私は人の心の中を見る。
All the way down. Nope, 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 nope. No more sons.
息子たちをずっとこう見ていくんですが、神様はずっと、いえ、違います。この人でもない、この人でもない。そしたらもう、ここに息子が並んでいないんです。
Oh, God told me to come here.
でもおかしいな神様はここに来なさいって言ったんですが
Are these all of your sons?
もう他に息子はいませんか?
Or there's one more, the youngest.
ああ、一番若い、息子がいます。
Yeah, he's kind of a, yeah, he's out with the sheep. Don't worry about him.
ああ、もう気にしないで彼のことは、もう野原で羊の世話をしてますから。
Bring him.
で、いやいやいや、彼を連れてきなさい。
I'm waiting right here.
ここで待ってますから。
So they went, found David.
で、彼を探して、連れてくるんですが、それがダビデだったんです。
And David came.
ダビデが来て。
And Samuel immediately knew through the Holy Spirit, this is the man.
その見た瞬間、あ、これがその人だと聖霊によってすぐに分かりました。
But he's just a boy.
でも、ほんの子供じゃないですか。
He's a teenager, young kid.
まあ、ティーンエイジャーだったんでしょうか?
Are you? He didn't ask questions. He anointed him.
神様はもうこんな若いですよと言わないかったんですね。
And later in the Bible,
すぐに油を注いで。
Later in the Bible, it says, David was a man after God's own heart.
そして後で、ダビデは神様の心にかなったものであるということがわかります。
Did he make mistakes? Yes.
さて、このダビデは間違いを犯しましたでしょうか?
Yes.
はい。
Did he sin? Yes.
罪を犯しましたでしょうか? はい。
Did God reject him?
神様はそのようなダビデを拒絶しましたでしょうか?
No.
いいえ。
Because David, when he repented, really repented.
ダビデが罪を犯しても心から悔い改めたからです。
So, who was this first man that God tried to call?To arise and shine.
では神様が一番初めにお立てになった男性はどんな人だったんでしょう
tried to call to rise and shine.
神様が立てたんじゃなくて立てようとした、男性ですね、起きよう光を放てという目的のために立てようとしたこの男性は
William Foy.
William Foy という人
We don't really have any photographs.
なんですが写真はありません。
And that's the only thing I could find, but I don't know if that's what he really looked like.
これしか見つからなかったんですが、本当にこういう顔だったかどうかはちょっとわかりません。
But he was a black American.
で、わかっていることは彼はアフリカ系アメリカ人で、黒人であった。
And remember, in those days, early 1800s, there was still slavery.
1800年代ですから、その頃はまだ奴隷制度があった時代です。
And of course he was in a free state, so he wasn't a slave.
で、もちろん彼は、まあ、奴隷ではなかったんですが、
But God gave him several visions.
神様は彼にいくつかのこの幻を見せます。
Between 1842 and 1844.
1842年から1844年の間。
A common theme of his visions was around about the second coming of Christ.
いくつものこの幻を見せるんですが、その共通しているテーマは何かというと再臨だったんです。
The first vision he had was in 1842 at church.
一番最初に見せられた幻は教会で1842年でした。
Baptist Church.
Baptist 教会でです
ね。He eventually served as a Baptist pastor.
で、後に彼はバプテスト教会の牧師になります。
But he had this, this vision, and those who were there testified he was in a vision for about 2 hours.
で、その幻を見せられている間、この証人が周りにいたんですが、彼らの証言によると、この2時間ぐらい、幻を見ていたというふうに言われています。
And a doctor who examined him,
そして彼のことを検診をしたって言いますかね、お医者様がいました。
And he looked, everything seemed he was dead.
で、すべてがですね、彼は死んだ人のようだったそうです。
Except,
その幻を見ている。
Except around the heart, very faint heartbeat.
で、心臓だけは弱いんですが、鼓動があったそうです。
Two hours.
2時間。
And then after that, he told them he'd had a vision.
そしてそこから覚めた後、幻を見たということを人々に告げます。
Second vision he had was about a month later.
そして二つ目の幻はその時から一ヶ月後ぐらいです。
And he even heard a voice tell him, "You have to share with others what I have showed you."
そして声も聞いたようです。そしてその声は何と言ったかというと、あなたが見たものを人々に告げなさい。
But he felt, "Yeah, who's going to listen to me? I'm a black guy."
ところが彼はですね、いやーそんな私が言っても誰も聞かない。だって私は黒人だし。
There's a lot of prejudice.
もう偏見はいっぱいあるし
and when you talk about visions, there's more prejudice.
それなのにこの幻を見たなんて言うともうそれこそ偏見に襲われます
why me?
なぜ私なんですか
why not somebody else?
他の人じゃダメなんですか
you know, to be fair, he did share some of it sometimes.
で彼はですね、ま、あの時と場合によっては少しお話はしていたようです
が、
そしてそのお話をした時、人々はもう真剣に聞いて、そしてこの神様を賛美するという現象が起こったようです。そして1844年。
That's an important year, right?
大切な年代ですね。
He was given a third vision.
三つ目の幻が見せられます。
And he could not understand what that vision was about.
で、この幻がどういう意味なのか理解することができませんでした。
And because he said, I don't understand what that is, he stopped. He just, no, I'm not doing this anymore.
そしてもう理解ができないので、いやーもうできない。と言ってそこで終わってしまったんです。
And we are told that he continued to be a minister in Massachusetts and Maine. I was born in Massachusetts.
で、彼はですね、その後マサチューセッツ州で、牧師を続けたそうです。
と、メイン州。
メイン州と。
はい。But what happened after that? There's very little history.
そしてその後は、彼はどうなったのか、記録がないのでわかりません。
But on his tombstone it says he died in 1893.
で、お墓を見ると1893年に亡くなったと、掘られています。
Were his dreams genuine?
彼のこの 夢は純粋でした。
Yeah, were they 本物?
本物でしたでしょうか。
はい。Well, Ellen White thought so.
ホワイト夫人は本物だったと考えています。
She actually met him at one time.
で、ホワイト夫人はこの人と会ったことがあります。
Well, who was the second guy?
では、二人目の預言者。
This time it was a white guy.
そして、立てようとされた方。この人は白人でした。
Hazen Foss.
Hazen Foss.
He was another one who was stirred up by the Millerite movement, Advent movement.
この人もこのサイレン運動のに加わっている人でした。
But even though he was given visions, he refused to proclaim them.
でもこの幻が与えられてもそれを人々に述べ伝えることを拒絶しました。
He said, Yeah. People are going to think I'm weird and they're going to persecute me and I can't do that.
いやそんなこと言ったらもう変人と思われて迫害されるからそんなことはできません。
God kept trying and he kept resisting.
神様はその後何度も何度もお願いしたんですが、拒絶し続けました。
Then he said, last time a strange feeling came over me.
そして最後になんか不思議なこの気持ちが起こったと言っています。
And I seemed to hear a voice saying, "You have grieved away."The Spirit of the Lord.
で、このように聞こえてきたような気がしました。それは何かというと、あなたはこの聖霊を退けた。
Grieved away by resist.
はい。
Grieved means you made him very sad.
はい。あなたはこの聖霊を悲しませて退けてしまった。
Oh, then suddenly he felt terrified.
その後、彼はですね、こう、恐れを感じ
He said, oh, okay, I'll do it.
はいはいはい、わかりました。じゃあ私やります。
So he called together a meeting of these Advent people.
そしてこのサイリン信徒たちを集めて
And he said, I had a vision.
私は幻を見ました。
And such and such a night, such and such a situation.
こういう夜のこういう状態の時に
And this is the vision.
で、これが幻でした。
This is the vision.
これが幻でした。
何でしたっけ? He couldn't remember anything.
って言ったんですが、どんな幻だったか思い出すことができなかった。
He tried. He probably felt like Nebuchadnezzar.
一生懸命頑張って思い出そうとしたんですが、ネブカデネザルのようにですね、思い出すことができなかったんです。
He said, "The vision is gone from me."
幻が私から去ってしまった。
The spirit of God has left me.
神の聖霊が私を去ってしまった。
Whoa, the people who attended that meeting said.That was the worst meeting they've ever been to.
その集会に集まった人たちは口々にこう言ったそうです。今まででかつてなかったほどの一番ひどい集会だった。
And they left not only disappointed, but just, wow, this is strange.
そして彼らはですね、がっかりして帰ったばっかりではなく、いやもう不思議な体験だった。と思って帰っていきました。
Later, he met Ellen White.
その後、彼はホワイト夫人に会います。
And he told her something.
そして彼女にこのように言いました。
Ellen White was in a chapel telling the congregation about a vision she had.
ホワイト夫人はその時、その教会堂のようなところで彼女が与えられた幻のことを語っていました。
And he was outside listening.
そして彼はですね、外にいてそれを聞いていました。
And guess what happened?
で、何が起こったでしょう?
That's the vision I was given. Exactly the same.
これだ。私が見た幻と全く同じだ。
Then he told her,
そして彼はホワイト夫人にこう言います。
I was proud.
私はもう本当にプライドが高かった。
And I was afraid and bitter because of 1844 disappointment.
そして私はもう1844年の大失望がゆえにですね、もう心が堅くだになんて苦々しくなっていた。
I even wished I was dead.
もうあの時はもう死んだ方がよかったと思ってしまった。
And I felt a strange feeling coming over me.
そしてもうなんか奇妙なこう感覚がこう起こって
And I seem to realize these visions are taken from you and given to someone else.
そして、この私に与えられた幻が私から取り去られてそして他の人に与えられたと感じました。
So Ellen, do not refuse to obey God.
ですからエレンさんどうぞ神様の召しを拒絶しないでください。
I'm a lost man.
私はもう失われてしまった人間です。
You are chosen of God.
あなたは神様に選ばれた人です。
Be faithful and do your work.
どうかそれに忠実であって神様のために働いてください。
And that made a strong impression upon the young Ellen White.
それを聞いてまだ若かったホワイト夫人はとても心に響いてきました。
Ellen White, what was her first vision?
ホワイト夫人の一つ目の幻はでは何だったんでしょうか?
It's recorded in the book Early Writing.
それは初代文集に書かれています。
The vision was given to her shortly afterThe great disappointment of 1844.
いつ与えられたかというと、1844年の大失望の直後に与えられています。
And she saw in the vision God's people on a narrow path going upward to the city of God.
その幻はどういうものだったかというと、神の民がこの神の都に向かって細い道を登っていくのを見ます。
And here's what she says. Let's read this. Starts on page 14.
このように書かれています初代文集私が家庭の礼拝で祈っていた時に聖霊が私に下ったそして私は暗い世界から高く高く上に登っていくように感じた私は振り向いて地上にいるサイレン信徒たちを探したが見つからなかったするともう一度見なさいもう少し上を見なさいという声が聞こえたそれで私が目を上げてみると地上のはるか上の方にまっすぐな細い道がかかっていたこの道の上をサイレン信徒たちは都に向かって旅していた都はその道の向こうの端にあった、
Powerful words.
力強い言葉です
And then it continues later on with these words, still page 14.
そして同じページにこのように続いてきます。道の初めに明るい光があって彼らを後ろから照らしていた。あれは夜中の叫びですと天使が私に言った。この光が道をずっと照らし彼らがつまずかないように足元を明るくしていた。もし彼らが彼らのすぐ前にいて彼らを都に導いておられるイエスに目を留めていれば彼らは安全であった。しかしやがてある者たちは疲れてきて都はまだ遠い、もっと早く都に入れると思っていたと言った。するとイエスはその輝く右手を上げて彼らを励まされた。彼の右手から光が流れ出て再臨信徒の一段の上に照り渡り彼らはハレルヤと叫んだ。他の者たちは無分別にも彼らの後ろの光を拒んで自分たちをここまで導いてきたのは神ではないと言った。彼らの後ろの光は消えて彼らの足元は真っ暗になった。そして彼らはつまずき目標とイエスとを見失って道から暗い邪悪な地上へと落ちていった。
The city of God is too far.
神の都は遠すぎる。
That's what she saw people saying in the vision.
と言っている神の民たちを幻で見ました。
And many of them fell off, which means they backslid. They left the message.
そしてその多くの者が落ちたとありますが、それはまあ教会から去ってしまったという意味です。
Don't we see that happening in our time?
さあ、今の時代も同じようなことを見れないでしょうか。
We cannot judge people.
私たちは決して人を裁いてはいけません。
But we have 15,000 Seventh-day Adventist members here in Japan.
しかし、日本には今15,000人の、アドベンチストがいます。
But on Sabbath, only 5,000 attend church.
ところが、その中で、教会礼拝に出席しているのは今は5000人に満たないと言われています。
One third.
3分の1ですね。
Where are the other two thirds?
さあ、3分の2はどこへ行ったんでしょう。
Have they given up?
諦めてしまったんでしょうか。
Too busy?
忙しすぎるんでしょうか。
Discouraged?
落胆しているんでしょうか。
Did somebody at church do something mean and hurt their feelings so they don't come?
教会員と何かトラブルがあってもう嫌な思いをしたのでもう教会には来たくないんでしょうか。
Or did they, like the vision, just fall off the path?
あるいは幻のようにもうイエス様の方向を見ないで落ちてしまったんでしょうか。
But encouragement came from the Lord.
ところが、励ましが主から来ます。
To move forward and upward.
前に向かって上に向かっていくように、
Isn't it interesting? At the beginning of our church history, she had a vision about our church history.
面白いですね。一番最初の幻がこれだったんですが、もう一番最初にアドベンチストの歴史をもう全部見せられているんです。
And you read, continue to read that in the book.
そしてこの初代文集を読み進めていきますと、
And, she talks about the glorious return of Jesus. Powerful.
栄光あるこのイエス様の再臨のところが書かれています。
The destruction of the earth.
そしてこの地上の滅ぼし。
And the saints enjoying the wonders of heaven.
そして聖徒たちが天国で、喜び賛美している姿。
And many times in her vision, she would say, "Glory, glory!" as God was starting to show her things.
ホワイト人が幻を見ているとき、よくこのハレルヤ、ハレルヤですかね、栄光あれですね、はい、栄光あれというふうに言っていたこともあったそうです。
But the vision eventually ended.
ま、ところが、幻は、いずれ終わってしまいます。
And here's what she said.
そしてその時このように彼女は言いました。
Page 20.
初代文集です。幻から出てきた後の私は全てのものが変わって見えた。目に見える全てのものの上に暗い影がかかっていた。ああ、この世界はなんと暗黒に見えたことだろう。 私は自分がここにいるのを気づき、泣き、ふるさとに帰りたくなった。私は天国を見たのだから、この世には興味がなくなった。
How dark this world looked to me after I had seen the city of God.
神の都、すなわち天国を見た後、なんとこの世界が、この地上が暗黒に見えたことだろう。
いかがでしょうか? Have you had a vision of the city of God and the glory He's prepared for us?
皆さんはこの私たちのために用意してくださっている天の神様の都のこの幻といいますか、これを見たことがあるでしょうか?
As you read the Bible,
見ておられるでしょうか?
Are you, wow, what God has prepared for us?
聖書を読んで、わあ、なんとすごいことなんでしょう。神様が私たちに備えてくださっている。
When you read the spirit of prophecy, are your eyes open to understand more of what the Bible is saying?
証の文を読んだら、聖書に書かれていることがますますよくわかる。分かったという体験をお持ちじゃないでしょうか。
Well, with that vision began a lifetime of more visions and dreams and inspiration.
そしてこのビジョンはですね、
この幻で life of visions and dreams started. 初めの幻でエラン・ホワイトの人生の、なんか her ministry started.
はい。この幻をもって、彼女の人生が、伝道の人生が始まりました。
Visions.
はい。幻ですね。
Dreams.
夢。
Inspiration.
霊感。
And, we have been, some of you may have been also to her last home in California.
カリフォルニアにホワイト夫人が最後に住んでいた、家が残っていますけども。
And you can see the bedroom where often She had angel visitors.
彼女のこの寝室を見ることができます。で、その寝室の窓から、この先の方に見える、この病院から光る光を、幻を見ることができました。
Anyway, so, 時間ない。So,
すいません。
There's a desk that she would, after a vision, sit and write so fast and just push the paper on the floor and keep writing. It's like,What God had downloaded, she was trying to get it on the paper.
で、その机に向かってですね、幻を見せられる、その幻をもう一生懸命書き留めるんですが、書いたら、用紙をですね、もう机の上からこう、下に落としてですね、書いたらまた落としてですね、こうやって神様が与えるその幻を一生懸命こう書き留めたんです。
And a lifetime of writing books.
そして生涯を通して書物を書き続けました。
Books that we can still read today.
そして今でも私たちが読むことができる本ですね。
And they have not gotten old.
で、その内容はですね、一つも古くなっていないんです。
You read the books and there's practical counsel there on just about anything.
もうそれを読めば、もうどこの部分でもですね、もうこの情報は古すぎるとかそういうものはなくてですね、もうこんなことまで助言をしてくれているというもので満ち溢れています。
And the next is a piece of bonus information.
で、今からはボーナスのお話をいたします。
Hi, did you know Ellen White was a twin?
ホワイト夫人は双子だったということをご存知だったでしょうか。
And her sister's name was Elizabeth.
もう一人の方はエリザベスさん。
Their whole family was involved in the Millerite movement.
この家族全体がですね、このミラーのこの動きですかね、ムーブメントに関わっていました。
And because of that, they were all disfellowshipped from the Methodist Church.
で、関わっていたので、彼らはですね、もともといたメソジスト教会から除名になりました。
But after their great disappointment and all of those things, their sister went back to the Methodist Church.
で、大失望があった後、このエリザベスさんの方はメソジスト教会に戻りました。
Very interesting. Twin sisters, right?
双子なんですけども、興味深いですね。
And Elizabeth died in, sometime in the 1890s.
1890年代にエリザベスさんの方は亡くなり、
Ellen White died? What year?
ホワイト夫人が亡くなった。
1915.
1915年まで生きました。
Very interesting. Twins, but she lived so many years longer than her sister. I wonder why.
彼女、エレン・ホワイトの方が、ずいぶん長生きしたんですね。
Than her sister.
はい、彼女よりも。
Because God had a message, a mission for her.
なぜなら神様が彼女にこの与えたこの使命があったからです。
And
そして
Ellen White practiced the health message.
ホワイト夫人はこの健康メッセージを実践していました。
Right? Did you know it's proven that Adventists live 11 or more years longer than other people if they practice the health message?
この健康メッセージを実践しているアドベンチストは一般の方々よりも、まあ、10年から11年長生きするということ
11年か以上
あ11年以上長生きすると、はい、調査があります。
Somebody says, well, what's the point living 11 more years in my condition?
でそれを言うとですね、いやこんな状態で長生きしても仕方がないという人がいます。
Well, the health message may help us to avoid that condition.
でも違うんですね。健康に長生きするんですね。Right. そしてその健康メッセージに従っていると障害が健康の障害があってもそれを改善していってくれるんです。
Doctors said Ellen White would probably die at a very young age because of her disability, her debilitation.
最初に言いましたね、ホワイト夫人は幼い頃はもう衰弱していて今にも死にそうだったんですけども、お医者様も、長生きはしないと言われていました。
But she went on to live to an old age and had a strong impact on this church.
でも彼女は長生きして、そしてアドベンチスト教会の大きな力となってくれました。
And on the pioneers of this movement.
それからこのサイリン信徒たちのですね、この動きのですね、動きの励みとなってくれました。
And her books are still read by millions of people worldwide.
そして彼女の書いた書物は世界中でたくさんの方々に読まれています。
And her writings continue to be translated hundreds of languages.
それからいろいろな言語に訳されて、出されています。
Non-Christians have been brought to the Lord by reading her books.
そしてクリスチャンじゃない方もホワイト夫人の本を読んで神様へと導かれています。
Including what we heard in last night's testimony, right?
はい、昨日の証にあったように、お父様がですね、はい、キリストへの道を読んで導かれていますね。
Very interesting. I was told by a church leader here in Japan many years ago, you can't give steps to Christ to everyday people. That book is only for Adventists.
昨日の証を聞いてですね、大昔に言われたことを思い出したんですが、まあ、ある教会 の, リーダー格の先生からですね、いや、キリストへの道を一般の方に、配れないよ、これは教会のために書かれたものだから。
Well, that's that person's opinion.
まあ、そうでもないことが昨日よく分かりました。
And throughout the writings of Ellen White.
そしてホワイト夫人の本を一貫してですね、
We find a common theme.
共通のこのテーマを見ることができます。
Centrality of Christ.
イエス様を中心に置くということ。
And the importance of being faithful to God.
そして神様に忠実であるということ。
And being a student.Of the Bible.
そして聖書の熱心な研究者であるということ。
So 1915 she passed to her rest.
1915年に、彼女は亡くなりました。
And very interesting at her funeral they had this flower arrangement that says Behold I come quickly.
そこに掲げられた聖句は見よ私はすぐに来るという聖句が掲げられたお葬式です。
Makes me wish they had better cameras in those days.
もっといいカメラがあったらよかったんです
ね。 Because there she is in state with the open coffin.
はい。で、棺の中にホワイト夫人がちらっと見えますね。
What did she have to say about arising and shining?
さあではホワイト人はこの沖を光を放てということに関して何て言っているでしょう。
We will end with three quotes.
最後に3つ引用文を読んで終わりたいと思います。
Evangelism page 36.
Evangelism ですね、伝道っていう本かな。今までかつてなかったほどセブンス・デイ・アドベンチストが起きて光を放つ時が来ました。なぜなら光がもたらされ主の栄光が彼らの上に現れたからです。
That's more than 100 years ago.
これを100年も以上前に、書いているんですね。
You know, when she died, the world was right in the middle of World War I.
彼女が亡くなった時代はどういう時代だったかというと第一次世界大戦のど真ん中でした。
That was called one of the worst wars of Earth's history.
地球上の、一番ひどい戦争の一つと言われています。
はい、And that war changed the history of the world. It changed society, our life.
そしてそれがですね、私たちのこの人生を変えてしまいます。
Now, as never before, it's more true today.
今までかつてなかったほどとあります。あの時にそうでしたら、今だったらなおさらですね。
We are closer.To the return of the Lord.
なぜなら私たちの方がもっともっと再臨に近いところに住んでいるからです。
And then select first selected messages, page 93.
Selected message の一環です。言い伝えや憶測による誤りに従って一般の潮流に流されてはいけません。私たちは神の共労者と言われています。ですから立って光を放ちましょう。争っている暇はありません。イエスにある真理の知識を持っている者たちは心と目的を一つにしなければなりません。すべての不和を取り除き教会員はその大いなる頭の下で一致して働かなければならないのです。
I especially like that middle sentence here. There is no time to spend in controversy. Stop fooling around.
特に好きなところがあります。争っている暇はありません。
How many controversies have I seen in my short life?
私のほんの短い人生の間でいくつこの争いを見てきたことでしょう。
Desmond Ford controversy.
Desmond Ford の
Walter Ray controversy.
Walter Ray が出た時
も。You know, 次から Celebration Church controversy.
Celebration 教会が出た時。
Oh, it's endless.
もう次からやってきます。
But thank God, the truth moves.Forward.
でも、真理はそれでも前に向かって進んでいくということを感謝しています。
With each controversy, after the smoke dies down, the truth is still there.
争いというのは起こってですね、そして沈下してですね、煙が出ている状態のことはあるでしょう。でも真理は燃え尽きないで前に向かってどんどん進んでいくんです。
And finally from the book, The Upward Look, page 171.
最後に Upward Look。 もしセブンス・デイ・アドベンチスト教会史の中に起きて光を放つ時代があるとすれば、それは今です。三天使のメッセージを述べ伝えることを抑制すべきではありません。誰一人として面目がなくなることを恐れるがゆえに、すべての光の源から輝き出る光線を曇らせてはなりません。
Especially this part here. None should be fear for losing prestige.
特に誰一人として面目がなくなることを恐れてはいけません。これは、こんなことを言ったら変に思われるからとか、そういう体裁を構っていてはいけませんというんです。
Remember what happened to Hazen Foss.
Hazen Foss さん、二人目の、神様が立てようとした方ですね。
Ellen White wasn't afraid of losing prestige.
ホワイト夫人はこの面目がなくなることを恐れてはいませんでした。Oh.
To begin with, she didn't have any prestige.
もう初めからそういうものがなかったんですね。
Didn't have to worry about that.
もう全然心配するようなかったんです。
Her prestige, her reputation came as she served the Lord. He gave it to her.
で、神様が正当なこのなんていうんですかね、面目を神様が与えているんです。
It's my prayer that God has been speaking to each one of us to arise. And shine because Jesus is coming soon.
で私の祈りは私たち一人一人が心の中に神様が訴えている起きよ光を放て主は来たりたもというその声を心の中に刻んでいただくことです。
I like this picture.
で私はこの写真が好きなんですけども、
you know why?
なぜか分かりますか。
Because she really reminds me of my grandmother in that picture.
実は私の祖母がなんとなく雰囲気が似ているんですね。そしてこう品性が似ているっていうんですかね、顔よりも。
My grandmother was a staunch Roman Catholic from Portugal.
祖母はですね、ポルトガル出身の、すごい頑固なカトリック教徒でした。
They moved to United States.
そしてアメリカに移民してきて、
They had 17 children.
17人の子供を持ちました。
Most of them born during the Great Depression.
で、暗黒時代、世界恐慌の時代ですね、に、その17人がほとんどの子供が生まれているんですが、
They could not go to church too far.
教会は遠すぎて行くことができなかったんです。
One day, a coal porter came to the house.
そしてある日、文書伝道者が家にやってきました。
And gave my grandmother a book.
そして、祖母に一冊の本を渡します。
Written by Ellen White.
ホワイト夫人の本です。
It caused her to ask questions.
で、それを読んでいるといろんな質問が出てきたんです。
One day, the priest came to visit.
でそうしているうちに今度はカトリック教会の祭司がやってきました。
And she said, I have a question for you, father.
で、祖母はですね、お父様、司教様、司教様って言うんですかね。質問があるんですが。
The Bible says the seventh day is the Sabbath.Why do we worship on Sunday?
聖書には第7日目が安息日と書いてありますが、なぜ私たちは日曜日に、ミサをするんでしょうか。
And he said, Oh, where did you hear that?
あ、そんなことどっから聞いたんですか。
It says it in the Bible.
あ、聖書に書いてあったんですけど。
He said, Yeah. You can't interpret it on your own. You need a professional to help you with that.
いやいや、あなたに聖書を理解することはできませんよ。もう専門家に解説してもらわないと。
My grandmother said, I can read Portuguese.
いや、でも私ポルトガル語を読めるんですけど。
The seventh day is the Sabbath. Look at the calendar. That's Saturday.
第7日目が安息日と書いてあって、カレンダー見たら土曜日になってますけど。
The priest couldn't answer.
で、それに対する答えは、この方は答えることができませんでした。
My grandmother had Bible studies with that coal porter.
で、
Bible studies with the coal porter.
あ、そして、祖母はその文書伝道者と一緒に聖書研究をしました。受けました。
And I heard that story many times in my life.
で、実はですね、その話を何度も聞いて私は育っているんです。
And I always wondered who was that coal porter.
いつも思ってたんですね。すごいこの文書伝道者誰だろうと思ってたんです。
Because I always thought my grandmother was the first Seventh-day Adventist in our family.
なぜなら祖母が、親族で第一号のアドベンチストだと、聞いていましたので、思っていましたので。
Then, my grandmother died.
で、まあ、祖母も亡くなり、
Many years later, my oldest uncle died.
その後もう何年もしてから今度は、叔父の一番年上の叔父が亡くなりました。
He was 93.
93歳で亡くなりました。
And, he died in Massachusetts.
マサチューセッツ州で亡くなったんですが。
I was living in California.
その時私はカリフォルニア州に住んでいました。
5-hour flight.
飛行機で5時間かかります。
But my cousin called and said, "Can you do his funeral, please?"
で、いとこが電話してきて、父のそのお葬式をやってくれないか。
Because I'm the only minister among our relatives.
なぜなら、まあ親戚でですね、牧師は私一人でしたので。
So I said I would be honored.
もう光栄です。
And I began gathering information from my elderly aunts.
そして他にもその年老いたおばがいるんですけども、おばたちにこの 叔父についてこの情報を集め始めました。
And in doing that, I found out something for the first time.
で、それをしている時に初めて分かったことがありました。
The first Adventist was not my grandmother, it was that uncle.
親戚で第1号のアドベンチストは祖母ではなく、この亡くなった叔父でした。
And the co-porter that came to the house was that uncle.
そして家に来た文書伝道者は誰だったかというと、その叔父だったんです。
I was shocked.
ショックを受けました。
Because my uncle was not an Adventist my whole life.
なぜショックを受けたかというと、私が生きていた、亡くなるまでですね、私が生きている間、この叔父はアドベンチストではなかったんです。
He was very bitter about the Adventist church.
もうとてもアドベンチスト教会に対して怒りを持っている、yeah. もう苦々しい経験を持っている
叔父でした。Talked about evolution all the time.
で、進化論を常に話したり、
And talked about the Bible as a stupid book, you know?
もう聖書はもう馬鹿げてるとか言ったりしていました。
And, one day I visited him.
で、ある日、叔父がまだ生きている時に訪問したことがあります。
And, I stayed overnight.
叔父の家に泊まったんですけども。
And the next morning he said, "You want to go eat breakfast?"
次の朝、朝食食べに行こうっておじが言ったので、
oh, okay. yeah.
行きましょう。
So he took me to McDonald's.
そしたらマクドナルドに連れて行ったんですね。
Nothing to eat.
私にとったら食べるもの何一つないんですけど。
I got pancakes or something. You know.
まあパンケーキかなんか食べたんですけど。
And he had, then I figured out he goes there every day because his old friends are there.
で、大体分かったんですけども、そこに行ったらですね、おじのこの古い長年の友達もみんなこういるんですね。どうも毎朝そこに行ってるようなんです、ね。
He introduced me.
で、おじはですね、私をその友達に紹介しました。
My nephew.
これが俺の甥だ。
Oh, and they said, "Oh, are you you just passing through?"
Oh, 旅行中。
And my uncle said, "No, he stayed with me last night."
いや、昨日うちに泊まったんだ。
And they all looked at me and said.Are you okay?
そしたらその旧友たちがですね、私の方を見てもうびっくりした顔で目をまん丸にして、大丈夫だった？
You're not scared?
怖くなかったの？
This man is evil.
この人すごい悪魔だよ。
Yeah, and he was laughing.
で、おじはですね、もう笑ってるんですけども、まあそれぐらい親しい友達だったんでしょうけど。
And then the day he drove me around and showed me the old house and family history stuff that day.
で、その日おじは私を車でですね、昔住んでいた家とか、その親戚の家とか、いろんなことをこう、まあ見せてくれて。
He talked about his deceased wife.And this and that, and just he hum all negative, bitter, bitter, bitter.
連れて行く間中ずっとですね、もう元の奥さん亡くなった奥さんの悪口やこの人の悪口やこの人の批判やもう苦々しいことがばっかりだった。
I was stuck in the car. I couldn't get out.
でも車に閉じ込められてるもんですから。
Yeah, after one day with him, I felt もう自殺症。
それを聞いたらもう。はい、そう思いました。
Oh, and so anyway, this is when I was visiting from Japan.
で、次は、
Yeah, that was when I was visiting from Japan.
それはですね、
それが起こった。
その訪問は日本から、行った時の話です。
I was recruiting volunteers for the SDA English school.
はい。英語学校の、全校の校長をしていましたので、そこに来る宣教師を面接したりリクルートしたりする仕事をしていましたので、
One day off, so I went to see him.
一日休みがあったので彼のところに会いに行きました。
When I came back to Japan, it really bothered me.
で、まあ無事日本に戻ったんですが、戻ってからですね、もうなんかこう心がですね、こう騒ぐんですね。
Several months.
もう何ヶ月ももう叔父のことが気になって気になって。
So one day I said, "I don't care what it costs." I called him long distance.
それでまだ国際電話の時代ですから、ある日ですね、いやもういくらお金がかかってもいいやと思って叔父に電話をしました。
He picked up the phone. Hello.
そしたらこんな声でもしもしとこう出て
きて。He told him, he said, "Oh, how are you?"
ね、そしたらまあ機嫌よく、ああ元気。
And I said, "Yeah, yeah, yeah, yeah." And then finally I said, "Well, the reason I called."
でまあ大体のご挨拶が終わってから、いや実はお電話した理由は。
I've been thinking about those things you said in the car.
いやー、おじさんが車の中で私に言った数々のことを考えていました。
And everything you said, I know those were real experiences you had.
で、おじさんが言ったこと全部本当で、そして全部体験した苦々しい、大変な体験だったということを分かりました。
Including losing his faith because of a bad pastor.
そして、その中には、教会を離れた理由が、まあ、ちょっとひどい牧師さんが原因だったということも含めて、
And I said, but you know what?
言いますけども、
You know what?
実はですね、
All of those people are dead.
おじさんが言ってくれたその人たちのこと、この人たちもうみんな死んでるじゃないですか。
Some of them have been dead for 40, 50 years.
その中の何人かはですね、もう40年、50年も前にもう亡くなっているじゃないですか。
And you are still carrying a bitter memory 60 years later.
でもおじさん、あなたはそんな大昔のことを重荷として長年背負ってますね。
Don't you think it's time to bury them?
もうこの人たちをあなたの心からお墓に埋めてあげたらどうですか?
Don't you think it's time to forgive them and have peace with God?
もう彼らを許して、もう平和関係を結んだらどうでしょう?
Silent.
黙ってました、おじさん。
もしもし。Did he hang up? And he said, well, I'm not bitter.
そしたらおじはですね、いやいや、苦々しい思いなんか持ってないぞ。
で、What was that? You know, finally he said, thank you very much for the call.
でも最後にですね、もう電話してくれてありがとうって言って。
He died 3 years later.
電話を切ったんですが、それから3年後に亡くなりました。ところが、
But the good news is,
亡くなったんですけども、良いことがあったんです。
Before he died.
亡くなる前に、
Maybe one year before he died.
おそらく1年ぐらい前だったと思うんです。
According to the local Portuguese church pastor in Massachusetts,
マサチューセッツ州にあるポルトガル人教会の牧師によると、
He visited my uncle in the hospital.
そこの牧師さんが入院中のおじを訪問してくれました。
And my uncle surrendered to the Lord.
そしてその時、おじは神様に献身しました。
My grandmother didn't know she was dead.
まあ、父母は、祖母はですね、もうずっと前に亡くなってますから、そのことは知らないんですけども。
She died in 1983
年に亡くなりました。
At the resurrection.
でも、このよみがえりの時に、
I think someone's going to come up behind her and say,
誰かがですね、祖母の肩を後ろからこうやって、
hey, Lord, she's looking at the Lord. ちょっと待って。
祖母はですね、信仰的な人ですが、イエス様が来られるのこうやって上を見てるんですけど、ね、ちょっと待って。
Finally, when she turns around,
でもまあやっとこう振り向いたら、
she'll see my uncle.
そのおじがいたというのを見るでしょう。
I want to be there.
私もそこにいたいと思います。
You have family.
皆さんも家族がいらっしゃいますね。
Former church members who are buried in your local town.
それから、以前教会員だった方が、まあ、もう他に眠っているかもしれません。
And hopefully some of those faithful ones, they passed the torch, the light.To you and me.
はい、そしてその忠実なこうもう亡くなってしまった先輩たちが、私たちに次の世代にこのバトンを渡してくださったことを願っています
。 And with that baton they said, Arise and shine, it's your turn.
でそのバトンを渡す時に起きよ、光を放て、次はあなたの番ですと言って渡されているんです。
Shine until when?
いつまで輝いていたらいいんでしょう。
Until he comes.
主がいらっしゃるまでです。
Or until you are put to rest.
あるいは私たちがこの世で死ぬまでですね。
I'm thankful for my grandmother.
私はもう私の祖母、本当に感謝しています。
And my mother.
母のことも感謝しています。
She didn't look like that.
母はこんな顔ではなかったんですが。
But my grandmother was always sitting in the living room at the table at her house almost any day of the week. With her Portuguese Bible
With their hair like that.
で、祖母はですね、あの髪型がこういう髪型なんですね。そして、あの祖母はいつもあの聖書を開けて、そして座って読んでいる人でした。いつ見ても聖書を読んでいるんです。
Mm. Is it your desire to arise and shine like never before?
さあ、皆さんいかがでしょうか。今までかつてなかったほど起きて、そして輝いてみようと思いませんか。
And to say to the Lord, like Jeremiah, here I am, send me.
そしてエレミアが言った通り、主よ、私がここにいます。お使わしくださいと言いません。
With no restrictions.
もう何のこの束縛もないんです。
Send me, but not over there.
制限しないでですね。送ってください。でもあそこ以外は。
Send me, but not to him.
送ってください。でも彼のところは嫌です。ではなく。
Anywhere.
どこでも。
And leave the results with God.
送ってください。というようではありませんか。
If that is your desire, even a little bit, would you stand together?
結果は主にお任せいたしましょう。今朝、ほんのちょっぴりでも、さらに起きて光を放とうと思われた方、その場でお立ちいただけますでしょうか。
As we pray.
お祈りいたします。
Lord, thank you so much for your wonderful grace.
天の神様、あなたの素晴らしい恵みを感謝いたします。
Thank you that you are the light of the world.
あなたが世の光であることを感謝いたします。
Thank you that you have passed and given that light to us.
そしてその光を私たちに与えてくださいましたことを感謝いたします。
We thank you for faithful people in the Bible.
聖書の中に記録されている忠実な人々を感謝いたします。
Faithful people in our church history.
私たちのアドベンチストの歴史上で忠実であった人を感謝いたします。
The internet is full of bitter, mean people attacking Ellen White, attacking the Bible, attacking everything.
インターネット上では意地悪な人たちがこの忠実なしもべであるエレン・ホワイトをことごとく批判し、汚名を着せています。
And the Bible.
聖書も同じです。
Anything that presents you.
あなたを掲げようとしている人たちを、また物を、そのように、否定するような行いがなされています。
I pray for courage, Lord.
主よ、どうぞ私たちに勇気を与えてください。
That we may not think of what others may think about us.
そして他の人たちが私たちのことをどのように思うか、そういうの、そのようなことを気にしないようにさせてください。
But in the love and the power of Jesus Christ, move forward.
愛とイエス様の力を持ってしっかりと大胆に前に進んでいくことができますように。
I pray that all of us would stay faithfully on that upward path.
そして私たち一人一人がしっかりと前に向かってまた上に向かって歩んでいくことができますように。
On that upward path.
ホワイト夫人が見たあの幻の道のような、上り坂を。
Hold on to us, Lord, that we don't fall off to the dark, wicked world below.
暗く、そして邪悪な世界に私たちが落っこちてしまうことがないようにどうぞ支えてください。
And if those people that we know have fallen off, may we work to restore them to the path.
そしてもうすでに落ちてしまった人たちにどうか回復のをすることができますように。
Just as you restored my uncle.
私のおじを回復してくださったようにこの人たちもどうぞ回復してください。
And keep our eyes on you and you only.
そしてあなただけを見ていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆を通してお祈りいたします。
Amen.
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。